熊本モダノロジー。いにしえの人類が残した痕跡をたどる旅、その旅を精査し分類する学問を考古学といいます。一方、現代の社会現象や風俗を探求する学問として考現学という言葉が作られました。すなわちモダノロジー。熊本の文化が鮮やかに輝いていた1970年代から90年代までを2人の気鋭のクリエイターが語り合う考現学、熊本モダノロジー。この番組はアイデア創造をお手伝いするカタルティックリサーチインスティテュート CRI の制作でお送りします。熊本モダノロジー、今回は熊本のレコードショップシーンについて語ります。お話はコンセプター、メディアプロデューサーとして活躍している榎田新右衛門さん、そして映像作家、演出家として活躍している花岡山花岡さんのお二人です。なお、この番組はバイノーラル方式で制作されています。ヘッドホンでお聞きいただきますと、より鮮明なステレオサウンドでお楽しみいただけます。
1970年代半ばから90年代半ば前半というんでしょうかね、それぐらいまでの間の、熊本におけます何て言うんでしょうか、いろんなカルチャーの話をやってまいりました熊本モダノロジーでございますが、今回最終日ということになりました第3話でございました。今日は、熊本のレコード店を、まあ、懐かしもうじゃないかという寸法なんですが、花岡市あれですよね、非常に変わった、レコードといいますか、今は CD になりますけど、はい、収集壁をお持ちだと伺っておりますが、
サントラを集めているんですよね、
映画とかドラマの、
もうだから一番最初にですね、レコードはですね、横浜にいた時に一番最初に買ったのはですね、多分なんかグレートマジンガーの、なんかそのシートみたいなやつを買ったんですよ、それは記憶してるんですよね、で、まあそれからあまりこう、まあそういうのに手をつけずで、全然こうで必殺シリーズ の、うん、サントラがですね、レコードが出てたわけですよ、で必殺シリーズにハマったあたりで音楽が出てるというのを気づき、で、必殺仕事人のボリューム1、ボリューム2、ボリューム3っていうのがそのあったんですが、それを、まあ、購入して、地獄道に入っていくわけですけど、
地獄の道に入ったのはいくつぐらいの時
だ15、6じゃないですかね。
じゃあ高校生になるぐらい。
そうですね、中学3年、あ違う、これは中学2年ぐらいですね。
あ、普通ね、ほら中学生ぐらいでサウンドトラック、サントラの、ね、好きな人も見ますけど、大体映画か、まあ、アニメじゃないですか、あんまりドラマの人っていうのは、まあでね、今でこそだいぶ裾野広がりましたけど、当時はね、どちらかというとちょっと際物に近いかもしれない、
とにかく僕はなんかアイドルとかのレコードとかも買ってもいなかったですし、興味もなかったんですよ、歌番組に、でその、まあ、ドラマの曲はとにかくちょっと好きだなと思ってたんですよね。でまあそのテレビのを昔こうずっとその見ながら録音してたんですよ、カセットテープに、でオープニングとかは、効果音とかも入ってないので、入ってない場合が多いんで、まあ、オープニングとかを録音したやつを、まあ、切った貼ったでこう編集してるの一人遊びしてたわけですよ。
ほら映画だと、だいたいほら映画のサウンドトラック LP とかで出てきて、で愛のテーマとか、なんかこう戦いのテーマとかあるわって、一曲一曲ちゃんともう曲になってまとまってるじゃないですか、でそれをその場面場面でその一部分使ったりするんですけど、テレビ そのドラマとかの劇伴って言われるやつは短いのが多いじゃないですか、結構もうものの10秒ぐらいのしかない曲とかがこうたくさんこういろんなパターンが入ってて、だからほら曲としてはこうゆっくり楽しむ曲じゃないじゃないですか、でそれがこうね、いいなと思うようになったのは何なんですかね。
いや、やっぱ見てて、ドラマを見てて効果的に使ってるわけですよ。
あ、場面に合うように。
はいはい、僕それがとにかく私はそのやりたかったんです。 あ、だからその当時の夢はあの
絵にぴったりね、
合わせる効果、ま、効果音というかその、あのその、ま、静音というか、はい、そういう仕事をしたかったんですよ。
あ、
でそれをずっとひたすら家でせこせこカセットで編集したりして、いやところにそのあのちゃんと曲があのレコードがされてるじゃないかと、で買い始めたわけですよ。
なるほど。
でもう自由自在に編集して当てる、あのそれを当てる映像もないのに、
映像ないのに自主的に
こんな編集はいかがでしょうみたいなんですね。
言ってみれば一人効果マンみたいな
もんです。そうです。
ああ、今あのなんか相当な枚数を持ってると聞いたんですよ。
あのでもですね、本当のマニアからしたら少ないと思うんですけど、今多分1300か1400ぐらいだと思うんです
けど、
ね、サントラばっかりで。
あのちなみにあのまあね、あの高校入ってから熊本に引っ越してきたっていうふうに、まあね、伺ってますが、あのその頃に、そのサントラの、その品揃えというか、そういうのはどうだったんですかね、熊本で。
最初ですね、とにかくその引っ越してきた時に、まあ右も左も分からないわけじゃないですか、どこにレコード屋があるのかも分からなくて、でまあだんだん見つけていくわけですけど、あの基本品揃えはあまり良くない
です。まあそうでしょうね、だってほらドラマ自体が、その頃ってまだほら放送局の数も、まあ若干、あの東京とかから比べれば少ないわけで、あの放送してないドラマも多々あるわけですよね。だから当然そういうもののレコードなんて売れっこないですから、やっぱ品揃えは悪くなりますね。
でまあいろいろこうで、しかもですね、ちょうど引っ越してきた時はですね、86年なわけですよ。
86年、
あの微妙な時期でですね、レコードから CD へ移りかけている時だったんですよ。
あ、ちょうどそうですよ。
でそれでまあ僕はレコードはちょっともう無理だろうと、その、これをやると大変だと思って、CD にそこからちょっとこう、もうすでにもうそこから始めたので、 CD から始めたんですよ。
なるほど。あの実はですね、今回このレコード展っていうのを企画を進めるにあたり、熊本のそのレコード店のそのまあリストアップをしようと思ったんですよ。で、あのいわゆるこの間のおもちゃ屋の話でもそうですけど、下通り界隈のいわゆる大手と言っていいと思うんですけど、メジャーなレコードショップはすぐ出てくるんですけど、あの当時、まあレコードショップなんてのは結構どこそこにあったんですよ。あの普通の、あのスーパーみたいなところにあのレコード売り場があったりしたし、あの小さい個人営業のレコード屋さんもあちこちにあったんで、でそのね、その情報が、まあ皆さんあの、自分の地域のやつは知ってるんですけど、さすがにあの住んだことがない町のだと全然ピンとこないんですよ。で数が結構多いのと、で何かこうそういうのこう分かりやすい情報がないかなと思って探したんですけど、なかなかなくて、で例えばあのうちにあの1980年代の月刊タウン情報熊本と、あのなぜかシティマガジン熊本っていうのが
ありましたね。
あのなぜかうちはあるんですけど、あの捨てずに取ってあるので、でちょっと開いてみましたよ。でちょうどね、あのもう CD は試してみたっていうな、あの初めてバンドのレコードを CD で聴いてみましたとかっていうのが記事になってる時代なんですけど、ただあのレコード店に関する情報はほとんど載ってないんですよ。レコードは載ってるんですよ、今月の新譜っていうのは。でそのどこで買うとかっていうのはないわけですよね。であの広告がこうそのあのなんすか紙面の下の方に、その中古レコード屋とかのやつは載ってるんですけど、ないんですよ。だからあの時代っていうのは、ぶっちゃけその広告なんか出さなくても売れてた時代なんですよね、レコードがね。だからその町場のね、そこら辺のレコード屋さんなんて全然宣伝しなくたって、ほっといたって若い人が集まってくる場所だったのに、まあ、今はね、今レコード店維持するだけでも大変じゃないですか。
でしょうね。だって実際そのなんていうか今現時点で、あのタワーレコードとかもないわけじゃないですか、
熊
本はですね。でもう行く場そのまあ伝えとかありますけど、もう私が買うような CD は、あの皆さんネットで買ったりするわけですよ。
まあ、
だからもう新譜が出てもですね、店頭に並ばないわけですよ。
はいはいはい。
でもう僕は店頭で買いたいんですけど、
本当はね、
買えないので、もう完全に今ネットになってますけど、あのとにかくそのもうですね、今はもう大変ですよね。
だから今からそうですね、10年ぐらい前まではまだレコード店も熊本にいくつかまだ残っていて、またぞろ上通りから順番に下っていこうかと思いますけど、 上通りにはウッドストックというのがまずあってですね、はい、であとウッドペッカーというのがあって、でまあこれもウッドストックも、うん、年代ごとに場所がこう移りましてね、
そうですよね、うん、
巨大なショップだった時もあれば、
そうですね、
こじんまりとしちゃったって、うん、まあ、現在みたいな風になったのも
ありますよね。でまたちょっと最近ちょっと移動したみたいなので、
ええ、
またこうどんどんどんどんちっちゃくなってる気がするんですけど、
ウッドストックなんかあれですよ、私がちょうど中学ぐらいの時ですけど、うん、もうウッドストックのビニールの、うん、そのなんていうんですか、LP を入れる、カバーみたいなのがあって、うんうん、でウッドストックっていうロゴが入ってるんですよ、うんうんうん、あれを持ってないと、うん、もうダメでしたね。もう持ってるのが当たり前 で、うんうん、で意味不明にみんな LP を持ってどっか行ってんですよ、うんうん、であれ何をしてたんですかね、みんな LP 持って、うんうん、学校に LP 持ってきたってかけられるわけで、うんうん、まあ私放送部でしたから、うん、かけ合ったのもかけられたんですけど、ともかく持ってました、うん、それであれなんかスタンプを何個か集めると、うんうん、あれなんだっけ、何色から何色なんだっけな、なんかね、普段売ってるのがなんか白かなんかだったと思うんですよ、それが白か黒で、でその何個かスタンプ集めると、その違う色のやつがなんかちょっとグレードが上がったような体でなんかあったような気がするんですけど、ともかくみんな持ってますよね。 でも私その中学の頃は、それほど洋楽に興味なかったんですよ、うんうんうん、ないわけじゃないんですけど、うん、それほどじゃなかったので、うん、だから別にウッドストックで買う必要なかったんで、うん、普通にデパートのレコードリルとかで買ってたんですけど、うんうんうん、で、あの頃は何だっけ、私が買ってたのはね、一番最初にレコードを買ったのが熊本でですよ、自分の小遣いでですよ、最初に買ったのはもちろんもう物心つく前に買って、うん、この間アナログ工場委員会で買ってたんですけど、うん、黒猫のタンゴとかああいうやつなんですけど、うん、で自分の小遣いで買ったのは、うん、実は岩崎宏美のアルバムなんですよ、うん、でそれをねどこで買ったかって覚えて、うん、正確に覚えてますけど、うん、岩田伊勢丹の中に入ってた新生堂、
うん、はいはいはい、
全国支援店の、確か新生堂だったと思うんですけど、で買ったんですね、
うんうん、
で次に買ったのが、ちょうど1976年かな、うん、宇宙戦艦ヤマトが映画版で再編集されて、はい、いよいよ劇場に夏休みかかるって言った時に、そのサントラが出たわけですよ。だから2枚目はサントラでしたね。
なるほどなるほど、
うちまだ持ってますけどね。でだからその頃はね、なんか親と買い物によくその岩田屋伊勢丹に行ってたんですよ、うん、で、まあ、現在の県民百貨店ですと、うん、ではそこで買ってたんですね、うん、それから徐々にまあ、中学になるともう行動範囲が広がって、うん、まあ、街中に普通に行くじゃないですか、うん、友達と、でそうすると下通りの入り口にある松本レコード、
うんうん、
で、あと紀伊国屋の紀伊国屋書店のレコード部とかですよ、
はい、
あとね釣り屋デパートのねレコードコーナーも行ってましたね、
うん
うん、私キャンディーズの微笑み返しは、うん、釣り屋のレコードコーナーで買いました、うん、なぜかというと販売する日の2日前ぐらいに箱に入ってるの見えたんですよ、入荷したやつが、でじっと見てたら、うん、店員のお姉さんが、うん、いるんだったら売りますよって言ってくれて、うんうんうん、今みたいにポストとかで管理してないからでしょうね、だからいいんですかって言ってで買ってすごい得した気分で帰って、
うん、なんかですね、レコーダーさんが聞いたんですけど、一応なんかその決まりでですね、前日に売っていいらしいんですよ。
あ、だからまあまあまあ、うん、フライングもそのあたりはもう、
それはもう別に、うん、なんか決め事であるらしいんですよ。
なるほどね。
で、だその前は多分ないんですけど、だから得したんだと思うんです
よ。ちょっと得しましたね。
そうそうそうそう、
やっぱじっと見とくべきだったりとかね。もう手こでも動かないぞみたいな、売ってくれるまでみたいな。
私は手を突っ込んでましたからね。
あ、そこまでやりますか。だからもう本当にレコードっていうものは、うん、もちろんそのレコード店で買う人も もちろんいましたけど、うんうん、そういうデパートとかで何かのついでに買っちゃうぐらいの、うん、なんかどうでもいいものだったんですよね、うんうんうん、でレコード店で買う人はじゃあ何かっていうと、うん、割と特典とかにうるさい人 で、
ね、うんうん、
発売日にちゃんと予約しておいて、うんうん、で予約特典があって、うん、でポスターがついていますとか、うんうん、何がついていますとかっていう、でそれであそこの店の方がいいとか、うんうん、なんとかっていう、うん、まあ話になってたと思うんですよ、うんうん、で まあ、ウッドストックは熊本ではあの当時では後発組だったと私は思うんですけど、うんうん、最初、まあ、松レコ、
うん、
松レコは晩年、まあ、晩年というか後半あの、うん、ぐっとそのなんですかあの J-POP とか、うんうん、いや洋楽とかにもこう食い込んでいって、で2階にはあのクラシックのコーナーもあるんですよね。でいろんなもうそのなんですかライブまでできる楽器屋も入ってるし、うんうん、エキサイトだっけ なんか、
うん、
でまあ総合ミュージックショップみたいになって、うん、まあ全国的にもすごい、うん、あの注目される店になっていくんですけど、うんうん、私が中学ぐらいの頃の松レコって、うん、パッとしなかったんですよ。なんか普通のどこにでもあるレコード屋で、うん、でね入り口に、うん、ちょっと大きめのコンポの古いやつのスピーカーみたいなのが置いたんですよ、うんうん、で外に向けて下通りに向けて、うん、まあなんか曲かけてたんですよ、うん、でそのスピーカーがちょうどなんかねテーブルとしてちょうどいいんでしょうね、うん、なんかおっさんがいつもそこの横に立ってて、うん、ワンカップの酒をそこに置いて、うん、酒飲みながら、うん音楽で踊ってるという体を揺らしてるおっさんがいたんですよ、うん、行くたんびにいましたね、うん、だからこうなんか入りづらいんです、うん、なんかで普通に演歌とかもまだこう売ってる時代で、うん、でだからあの頃は正直松レコって好きじゃなかったんですよ、うん、でだから最初に自分でこうまともに通うようになって行き始めたのは、うん、その新生堂の後は、うんこの番組の1回目で話をしたと思いますが、うん、銀座通りの松藤ですよね、うんうんうん、だから松藤 のレコードコーナーで買うようになって、うんうん、でついで、本庄の寿屋本庄店のレコードコーナーで買うようになってであとその後出てきたのは下通りにメロディーハウスっていう、はい、ニコニコ堂系列 の、はい、床がやたらとなんかたわむんですよね、
ええ、
つって立て付けが悪くて、ええ、あそこもよく行きましたね、うん、まあ他でなかったらそこで買うみたいな、うん、選択肢があったんで、うん、だからそうなんですよレコードを探す楽しみがあったんですよ。
そうなんですよ。だから僕は常にもうあれなんですよ、ええ、ルートは決まっていて、
ええ、
まずメロディーハウスから、
ええ、
こう上通りの方にこう登っていくみたいなんですね。
上通りから下るやつと、
ええ
ね、下通りから上るやつと、ええ、いろいろあるわけですけど、ええまあ、大体そういうはしごですよね、
うんうん、
で、で、時代にあったので言うと、まず我々若い当時若かったのが、うんうん、立ち寄らないレコード屋っていうのがあって、うんうんうんそれの最右翼は、うん銀座通りと下通りの角にある、ええいまだに名残はありますけど、ええ、まず文化堂レコードですよね、
はいええ、
演歌の殿堂、
ええ、
今ただのタバコ屋になっちゃってますけど、ええ、あそこは寄りつかなかったですね。
私はよく入ってたんですよ。
それは何でですか。
意外にですね、サンドラがあるんですよ。
サンドラなんですか文化堂に
あるんですよ。でもそれが一般的なもの置いてないんですよ。ちょっとマニアックなものがちょちょっとあるんですよ。
やっぱちょっと時代劇っぽいやつとか、
うん、でなんかこう主題歌もちょっとあるんですよ。
やっぱあれかな、例えば必殺だったら中条清とかがこう出てたりするから、そういうつながりで、
つながりのと、いわゆるですね、60年代ぐらいの懐かしい映画音楽的なそのサントラが、
はいはいはいはい、
要はですね、演歌の層に被る感じなわけです。
おっさんのね、
ええ、
ああなるほどね、うん、いやだから文化堂にはね入ったことありますけど、ほとんどだから、うん、買ったことは一回もないですね、うんうん、で、あとね十字屋っていうのが確か、はい、
ありましたね。
金島公園じゃないや、産業文化会館の並びみたいなところになんかなかったですか、
ね
はい、
ありましたね。
なんか
うちにあるんですよ、なんかその十字屋の袋が。
十字屋ってね、なんか、はい、結構あちこちにあるんですよ、レコード屋で。でチェーンだったのか、
そう
個人経営だったのか、それは分かんないん
です。僕の持ってる十字屋は違うのかな、したら
東京とかにもあるじゃないですか、十字屋って。それとね、つながってるかどうかちょっと分からないんですけど、確かにあったなと、
うん、
で、まあだから街中のレコード屋っていうと大体そんなもんですかね、うん、他なんかありましたっけ。
そうですね、上がった部分だけでしょうね。
サンロードにはなかったでしょ、レコード。
サンロードは記憶ないですよね。
高校の頃にレイコードは出てたんですよね、レンタルレコード屋の走りですよ、うん、レイコードで。あとはないんじゃないかな、あったっけな、うん、もう多分ない。もちろん中古レコード屋さんとかね、いろいろあったと思うんですけど。で、 あとはもう本当にもう町場のあちこちにある。
そうですね、
で未だにその町場のレコードで健在なのは、あの水前寺 の、あの村山レコードとか、村山レコードすごいですよ、まだ、未だ生き延びてますから ね、
あんな場所で
ねえ、あの今ダイヤの中にもあるんですよ、村山。あとあそこもあるのかな、あのサンディ菊陽寿屋だったところは今あの、はい、ジャスコになってますけど、あの中にも確か入ってたと思う。なんか割とねこうきめ細かくね、あの食いついてるみたいですよ、ね。いや昔あのその水前寺の村山レコードに、うちのスタッフが入り浸ってて、でアレクナテにバイトになっちゃってるんですよ。であので当時はあのアイドルのレコードの売り上げ全国1位でしたから、村山があの取材に来るぐらいですからね、大手のメディアが。であのでまあ売り方も結構ね、えげつない売り方するんですよ、あの例えば私が欲しいレコードがあるじゃないですか、でこれくださいって言うと、えのきだくんとか、その頃くん呼ばれて、えのきだくんこのレコードをタダであげるって言ったら、喜ぶっていう、そういうタダと言うと喜びますよね、嬉しいですよね。その代わりこれはタダであげるから、こっちのレコードを買ってくれないっていうでそっちのレコード別に欲しくないんだけど、別にそうはしないから、で蓋を開けてみると、どういうからくりかというと、私が買おうとしているレコードはサンプル版が山ほどあるんです。
なるほどなるほど、
でそのサンプル版を提供してくれるわけです。
なるほどなるほど、
でこちら側の方は、その売り上げを上げたい、成績を上げたいやつなんですよ。でそれでそのいろいろ事務所の 力とかがあって、あの村山レコードでぐっとこう伸びると、オリコンに多少影響があるとか、それぐらいの時代でしたからね。でそれで協力したりして、あれ、業界でバレるとえらいことにな
ってます。そうですね。すごいことやってましたね。
ペテン。大ペテンですよ。でももう、それぐらい やって、もう、そんなに、逆に言うとそんなにサンプル版集められるぐらいの力を持ってるっていう、すごいレコード屋ですよ。ある意味、でだからまあそれもあって、いまだにねその健在で、店の前行くといまだにあのポスターどんだけ得点とかっていうのが、確かにそれはアマゾンで買ったら得られない得点が、あそこにはありますよね。だからあれは商売としてすごいなと思って、唯一アマゾンに勝てるのは村山のことなんじゃないかというちょっと気がしてるんですけど、あとはね、町場のその沼地とか、その住宅街とか、あるいは小さな商店街のレコード屋って、熊本の場合ですよ、レコード屋兼書店
そうですね、
とか文房具兼書店、レコード店みたいな、なんかそういうあのなんすか、二毛作みたいなのが多くなかったんですよ。なんか水前寺駅通りにもね、もう一軒なんかあったんですよ、本屋ね、でなんかレコードコーナーもありますみたいな。あとね、県軍商店街とかにもありましたしね、あと県軍にはあのハイライトレコード屋ありましたね、あそこ私何回か買いに行きましたね、
そこはまたなんかすんごいデッドストックものがありましたから、もう
驚きましたね。街中で一通り回ってその古いやつでちょっとこう探したいのがあるときに、やっぱそういうちょっと離れたところのレコード屋を回ってましたよ、ともかくね、しらみつぶしに行ってた時期がありましたね、
もうハイライトでもうなんか幻状態になっていたあの西部警察のすんごい古いサントラがあって、それ見つけた時はすごいと思いましたけどね。
やっぱね、だから一番の変革期は、アナログ版からやっぱ CD に変わった時だと思うんですよ、で在庫が、そのアナログ版の在庫を一旦どうするんだって話になってくるじゃないですか、でそれをそのどのようにして CD に入れ替えていくかっていうの、これその売り上げが良くないと、なかなか変えられないですよ ね、
そうですね、
だからあの時点でもうデッドストックだけ抱えて、もう CD は扱いませんっていう、注文があったらやりますよみたいな感じで、ほぼ廃業に向かってまっしぐらっていうような形だった小さなレコード店っていうのが多いんじゃないですかね、これはね。でましてやその置き場っていうか、それまでのレコードを入れる棚、ラックの、幅というかスペースがあって、で今度 CD でどうするんだって話になっちゃって、その棚を変えるにしてもですよ、うまくいかないし、でそれでこう あの苦肉の策でシングル CD を、うん、あの
そうでしたね
で、あの細長い、うんうん、あのやつになって
そうですね、
で買った後はこのいらないところを折り取ってくださいっていう風になってて、うんうん、みんな最初折り取ってたんですけど、うん、途中から折らなくていいってことになっちゃって、
いやだからですね、あの僕メロディーハウスがですね、あの僕の記憶だとあの CD からかあの CD に変わっていくさなかんですね、ま、あの真ん中はレコードなんですよ、
うん、
で壁面にあの CD の棚がついたんですよ。
あ
で、あの僕は両方見てあの CD 見ながらレコード見てみたいなことはして、でだんだんそれが真ん中がレコードがなくなって、あの CD がまあ埋まっていくっていう感じになって
メロディーハウスみたいなところは、うん、まあ、ほらニコニコ堂なんで、うん、あの大きめのニコニコ堂の中に入ってたじゃないですか、うんうんうん、だからそんなにやっぱスケールメリットがあるっていうか、うんうんうん、そのあのやっぱあの発注力があるんでしょうね、うんうんうん、だからそのもう まさしくそのなんですか、どんだけのその数をさばけるかで、うん、レコード屋との付き合いがこう、うん、レコード屋っていうかレコードメーカーと の、ね、うん、あの付き合いというのがこう、うん、変わっていった時代だと思うんで、うん、やっぱ淘汰されていくしかなかったんだろうなというふうに思いますよ、
うん、
な商売なんないですもんね、うん、で、まあ、現在 の、 その、レコードショップというか CD ショップが続々とそのもう全国で、
うん、
店を畳み、うん、で、言ってみればもうあのネットでの通販どころじゃなくて、うん、いわゆるダウンロードになっちゃうという、うん、まあ、いずれはそうなるだろうと、あの近未来の何かでね、うん、そう思ってたんですけど、うん、自分が生きてる間に、うん、もうそうなってしまうとは、うん、あのちょっとこうちょっと早いんじゃないのという、う
んうん、で、まあ、私の場合あのコレクター的にサントラ集めてるんですけど、はい、あのまあ、ダウンロードっていうのは、まあ、一時期ちょっとあったんですけど、ええ、あのやっぱそのダウンロードがあのメインになるかなと思ったら、ええ、やはり CD で出すんですよ。やっぱコレクターものはですね、コレクターがいるやつは、ええ、やっぱですね形になってないとやっぱ
ダメ
な
ので、で、
あのサントラはやっぱしばらくはあのなんて CD のままあの なのかなって思ってますけどね。
あのなんだろう、本当にあの音楽を使い捨てちゃうっていう部分では、うんうんうんうん、ダウンロードは、うん、とても便利なんだと思うんですけど、うんうん、やっぱあのそれをなんかあの例えばダウンロードしたって、うん、ずっと保存しときゃそれはいつだって聞けるん でしょうけれどね、やっぱそのメディアとして撮ってあるかどうかっていうのと、うん、そこにそのいわゆるジャケットを、
うんうん、
あのまあ、ジャケ買いする人もいますからね、うんうん、でジャケットの問題っていうのはあるはずなんだけど、うん、それがまあちょっと置いてけぼりになっちゃって、うんうん、まあ、本当に垂れ流しで音楽がこう右の耳から入って左の耳から出てって消えちゃうみたいな感じになってて、これ寂しい、う
ん、ですよね、いや僕そのあまり僕ジャケット買いしないんですけど、1個だけしてるのがあるんですよ、あので、まあレコードに比べたら CD ちっちゃいのであれですけど、まあその松竹映画で鬼畜っていうのがあったんですけど、鬼畜のですねサントラのですねジャケットがですね、まあなんか衝撃的なやつで、
どんなだったっす
かね、ブランコがですねぶら下がってんですよ、
はいはいはい、
あの1個、
はいはい、
そこに その夕日バックでスタ、まあ、セットなんですけどね、はいはい、鬼畜ってするだけで裏を見ると、あの殺される子供がこう、
はいはい、
ブランコに3人乗っているというですね、はいはい、ものすごいちょっとこの、あの怖い、
ストーリーを知ってるだけにね、そうそうそう、我々は
怖いと思って、これは買うべきだと思って買
った。普通だったら大型犬のアップとか
の
出しそうなところなんだけど、そうじゃない、
そこは違う、そこがすごいと思って、
やっぱほらそれを買う人は必ずや見てる人だから、見てる人が分かるようにちゃんと作られてるジャケットという、やっぱそれは重要ですよ、
うんうん、
あ
もうそれはですねやっぱ出会った瞬間にこれ買うべきだと思ってちょっと、
ね、
買ってしまいましたね。その後なんか再発で出たんですけど、そのジャケットじゃなくなってたんですよ。だからもう
ちょっと
これで買っててよかったと思ってですね